こんにちは、春です。
ミヤです。
Take Me Higher は私、春とミヤがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストを招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
はい
はい、本日はですね、コントリビューターの方をお招きしております。
はい、
なんとお二人来ていただいてます。
はい、
はい、今日は、歯科医師の石田かなさんと石井久香さんにお越しいただきました。
わーい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。実はね、私たち、この間ハラカドで、テイクミハヤのイベントをやらせてもらったんですけど、その時のトークゲストにもお二人には来ていただきました。
はい、
なのでイベント来てくれた方はね、もうすでにお二人のトークね聞いたことある方もいると思うんですけど、今日はね、そんな二人の活動をもうちょっとイベントの時よりも深掘りしていきたいと思っているので、初めましての方も楽しく、こう歯医者さんのお話を聞くっていうのはねなかなか機会がないと思うので、はい、私もとっても楽しみにしてました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人はですね、石デンタルというユニット名、
ユニットなのかな。
でも一応石田さん、石さんのお名前から取った石デンタル、石ですよね。
そうでございます。
あ、まあ、じゃあユニット名で間違ってないのかなと思うんですけど、お二人石デンタルっていう医療従事者向けインスタグラムの運営をされていたりとか、あとは医療従事者の方約600名に取ったアンケートをもとにですね、防水型生理用スクラブパンツティーダの開発をされたりなどしています。
はい、
はい、石デンタルね、インスタのアカウントでそうやって情報発信をしてるんですけど、すごい面白いの。
ありがとうございます。
そのお二人がさ、スタートした当初からフォローさせてもらってるんだけど、本当にね、情報発信の幅がめっちゃ広いわけ。なんかお歯黒の話がなされたと思ったら、もう本当に歯科医師を目指す方向けのね、情報まで幅広く歯にまつわることを発信されてるんですけど、変化していく歯科業界だったりとか、あとはこう多様な働き方、お二人も歯科医師って一言で言っても全然違う職業だと思うんですけど、その多様な働き方だったりとか、そのスクラブパンツの開発もそうですけど、その女性特有の悩みに着目したコンテンツの発信などされていますよね。
はい、
はいはい、これ始めたきっかけとかって。
そうですね、私、石がもともとすごく生理の重い方で、経血がよく実習中、学生の実習中とかに漏れちゃってて、で、石田さん出席番号が隣だったの で、
大学の同級生なんですけど、
大学の同級生で隣で、わちゃわちゃみんなが実習してる時に漏れてるよって教えてくれて、とかいう経験を結構してて、社会人になってからも結構漏れてて、で、なんで漏れちゃうの嫌だなって思ってて、なんか漏れないプロダクトあればいいのになっていうことで、じゃあ作っちゃおうかっていう感じで始めました。
で、そうですね、それを作る上で、もう結構初期の段階からクラウドファンディングでちょっとやっていきたいなっていうのもあって、まずはその私たちの存在だったり、もう本当にただの歯医者なので、みんなに知ってほしいなってことで、そっちが先発信でインスタグラムを始めたっていうな経緯です。
じゃあ情報発信をしながら認知を高めて、そのじゃあスクラブパンツの開発をしようっていう
流れだったんですね。はい、そんな感じです。
そうです。
スクラブパンツ、今年の2月にクラウドファンディング始められたと思うんですけど、無事 250% とかの達成率で、
そうなんです、
おかげさまでした。
本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
私は実は2021年とかね、お二人がまだ多分活動を始める前かな、
うんうん、
にこういうのしたいと思ってるんだけどどうかしらって、
うん、
ね、なんかカフェで話した、
うん、カレー屋さんとかだって、
カレー屋さんだ
った、下北沢
しかもなんかカレー食べながらまだまだめっちゃコロナだった気がする、
うん、ああそうかも、
コロ、
うんうん、
そうで、ね、みんなでなんかやってる店どこがみたいな感じで行って、すごいなんか混み合ってるね、下北のカレー屋で、
う
ん、
そう
話したのね覚えてる、なんか寒い時期だった気がする
の、うんうんうん、
ね、まあ、その時にその医療従事者の方にまずなんかアンケートを取ったらいいんじゃないみたいな感じで話してて、実際にアンケートも取られ600人ぐらいの方の回答があったと思うんですけど、うん、まあ、みんな女性の医療従事者の方たちに、
うん、
はい、
そうですね、うん、看護師さんとか、
うん、
お医者さんとか歯医者とか衛生士さんとかに向けてやりました、
うん、それはなんか自分たちが抱えてる悩みの他にどんな悩みがあるか知りたかったからとかそういうこと？
いや単純にその生理でどのぐらい悩んでる人がいるんだろうなっていうのがあって、うんうん、なんか自分あんまり職場でね、うん、生理の話をするっていうことがないので、うん、周りの人が本当に悩んでるのかどうかっていうのはちょっと不安だったので、うん、これをやって需要がなかったら嫌じゃないですか
、ね、確かにその話を聞いた時も、うん、かなさんはそんなに悩んでないっていう話も あったじゃないですか、
うん
うん、だから2人でやるけど、
うん、
まあ、その2人の間でもその生理の重さとかが全然やっぱり違
う
から正直その生理重い人のことはあんまりわからないって言ってたのもそう覚えてます私、
うんうん
ね、アンケート取ってなんか発見とかありました？
そうですね、7割ぐらいの方がやっぱり漏れた、仕事中に漏れましたっていう経験がありますっていうふうに答えていて、あ、こんなにみんな漏れてるんだっていうのが分かりました、う
ん、それって歯医者さんだけじゃなくて本当にいろんな医療従事者の方に向けたアンケートだったんですよね、
うんうん、そうですそうです。
でもその中でも7割の人が経血漏れた経験あるって、
うん
う
ん、
でも本当にね、
うん、
そこまでだとは思ってなくて、うん、私たちも 74% だったかな、
うんうんうんうん、
もう8割近く、
うん、
びっくりしました、
うん、
それはなんか原因っていうか、
うん、
こう大きな要因って何なんですかね。
やっぱり忙しいから買いに行けない、
うん、ナプキンとか、
うん、とかあとはなんかねロッカーが遠いとか、
うん、
ロッカーに取りに行かなきゃいけないとか、
うん、
フリーナプキンっていうものがそもそも医療業界に浸透してないとか。
あ、
うんう
ん、フリーナプキンって例えば病院とかレストランとかでもたまにあったりするよね、
うんうんうん、
ナプキンがトイレにこう置いてあって、まあ、ご自由にどうぞって書いてある、うんまあ、たまに学校とかでもね取り組んでる人たち、うんうん、いるけど、ね、病院の関係者の人でトイレに行けないみたいなことのなんか切実さがさ、うん、私たちは全然わからないよね、うん、普段ねこう普通にただ患者として行ってる身として、
うん
うんうん、ね
全く見えないからね
全く見えない部分だよね、
うん、
それって、
うん、
なんかでもそこってなんだろう解決しようなんかそれだけの人が、
うん、
経血漏れた経験あってトイレに行けない、
うんうん
なんかでもそこに対策をしようみたいなことにはあんまりならないんです ね、
まあ、なんかそれぞれがタンポンして
工夫する
吸水ショーツ履いて、うん、夜用ナプキンしてみたいな、
うん、
それぞれがここに行うみたいな、
うん、もうそれが当たり前、うん、でやっぱり、うん、看護師さん衛生士さんとか女性社会ですけど、うんうんうん、結局院長とかドクターは男性が多いので、うんうんなんかそのトップが男性だとやっぱ言い出しづらい、うん、みんなもそれが当たり前で我慢するみたいなのがもう普通になっちゃってたから、うん、結局そういう話題にもならないし、うん、女性同士でもやっぱ話さないっていうのでずっと来てたっていう感じ、
うんうん、なんかその体のことを 良くしたりとか、うん、直したりとかする場所じゃないですか、
うん、
医療現場って、うん、でもそれがそこで働いてる人たちにそれがこうなんか保証されてないっていうか、うん、なんかこう日々の生活の中でそれが担保されてないことって、うん、なんかすごいモヤモヤしちゃうね、
うん、
本当にね。
お医者さんとかね、
もうご飯とかもだからもうみんなカップ麺、
うん、10分でわーって食べるとか、
うん、普通だったりするから、
うん、
本当にその通りで、
うん、
その患者さんはいたわるけど、うん、もう自分はもうないがしろっていうのが本当に常って感じの現場ですね、
うん、
そのまあ病院によりますけど、
うんうん、
多いかなって、
うんうんうん、
で久坂さんはその自分が抱えてる悩みが、
うん、
まあ、自分だけのものじゃ全くないっていう発見が、
うんうん、
多分その、ね、600人の方の回答で分かったと思うんですけど、
うん、
なんかそれはじゃあ実際どういうふうにプロダクトに反映してたんですか？なんかプロダクトにの特徴とかってありますか？
うんうんうん、そうですね、その600人アンケートを取った時に188名の人が自由回答欄っていうところに書き込んでくれたんですよ、
うんうんうん、
あのなんだっけ、アンケート下の方のにあるような自由回答欄っていうところに書いてくれて、
うん
うん、そこにあのナプキンをロッカーに取りに行けないからポケットを内側にナプキン用のポケットをつけてほしいとか、
うん、
あとはなんだっけお腹が痛い
くなっちゃう、締め付けがってこと、
うん、そうそう、生理痛の時に締め付けがあるのが嫌だから、あのゴムで緩められるように締め付けないようなものを作ってほしいとか、うんうん、っていうところをプロダクトに反映して、
うん、
あのズボンの内側にナプキンが、結構大きめのナプキンでも入るようなポケットをつけたりだとか、あのアジャスト、昔子供服とかでありましたよね、うん、
めっちゃ懐かしいです、
うん、ボタンがついてて、そうそうそうそう、
ボタンとゴム紐、
そうそうそうそう、ボタン外せばビヨーンって大きくなるよみたいなやつをつけました、
うん
うん、
その経血が漏れないような仕組みっていうのは、
うんうん、
あの防水加工になってるという感じ
ですか？内、そう、内側に防水の布がついてるよっていう感じです、
うんうん、じゃあもしその経血がパンツから漏れちゃっても、
うん、
そのスクラブから先に行くことはない。
そう、そうなんです、
安心だね、
うん
うん、でもなんかそのポッケがあるって、普通に私も生理中にタンポンを入れておきたいって思ったことある、
うん、
あんまりその吸水ショーツでもそういうポッケついてるのってない、
ね、ないない、
でもなんかタンポン一個ぐらいさ、こう忍び込ませて置けたらさ、うんうん、超便利だな
って
、うんうんうん、なんかあんまポーチとかをそんなにいつでも持ってるタイプじゃなくて、
うんうん、
う
私も、
ね、私も
来るたんびにあやべえみたいな、なんかもうそろ来るって分かってたけど、うんうん、今日だと思ってなかった、
う
ん
う
ん、
そうそうそう
そう、でコンビニでなんか買っちゃうみたいな、生理、うんうん、のたんびになんか溜まっていく、そう
そうそう、5個入りみたいのがね、家に溜まっていくみたいな
そうめっちゃある、ね、その時になんか次回用のやつをさ、
うん、
スッとさ入れておけたらさ、すごい便利、
うん
うん、じゃあ実際それが声が反映されたんですね、
はい、
まだみんなの元には届いてないですか、クラファンの、うん
う
ん、
もうこれからもうすぐね、
そう、うちにね我らの家に
在庫抱えます
ので届きます、
まあ、5月の上旬ぐらいには、
ね、うんうん、届くので、それから順次発送っていう感じです、
うん、でもそのクラファンの達成率でも分かるけど、マジで待ち望んでた人がいっぱいいるんだろうね、
うん、うん、っていうね、メッセージとか、
うん、
すごいもらいましたね、
ね、
うん、
応援のメッセージ
です
か、やっぱり途中でその朝日新聞の方に、
うん、
あの 目をあの向けてもらって、うん、こう記事化というか、
うん、
掲載されて、そっから結構そのそれまでは割と知り合いとか、
うんうんうん、
あの身内からの支援も多かったんですけど、
うんうん、
結構新規というか、
うんうん、
その本当全国からその新聞見て支援しましたとか、男性の方も女性の方も、うん、結構本当に終了の 3日前ぐらいに紙面掲載されて、
うん、
そっから本当に40人ぐらいもバーって支援来たので、うん、まあ、必要としてされてたんだなってそこで改めて感じました、
うんうん、最後の一押しが
最後の一押し本当に
朝日新聞ありがとう、
ありがとう本当にありがたかったです。本当に、
うん、でも2人の多分その記事が、うん、あのインスタに上がってたと思うんだけど、うんうんうん、なんかもうあと10年早く知ってたら絶対
コメント来てましたね
っていうコメントとかも見て、うんうん、やっぱりそのずっと医療業界が抱えてた問題だったんだろうなって思って、うんうんうん、まあ、今に始まったことじゃないっていうかさ、うんうんね、
昔は本当にね、うん、ワンピースとか看護師さんとか衛生士さんは白っぽいピンクっぽいワンピースとかが主流だったんで、今よりもっと大変だったんだろうなと
思います。確かになんか昔のさドラマとか、
うんうん、
ナース
のお仕事、うんう
ん、なんかやっぱみんなワンピース着て、ね、しかもなんか白タイツとかね、
う
ん、
あそうだね、なんか
履いてるイメージあるかも、
うん、
生理中とか大変すぎるでしょ、白タイツ、うんうん、
しかもなんだろう、生理用品もさ今よりも絶対品質的にはさ、うん、多分劣るというか、うん、吸水するものも本当におむつみたいなさ、うん、ナプキンだっただろうなとか、う
ん
う
ん、ね、しかもタンポンもまだ多分、まあ、未だに主流ではないしね、
そうですね、うん、
抵抗がある方はねいますから ね、 ね、
うんうん、そう、私これこの間のトークでも話したけど、うん、なんか医療従事者の方って勝手にそこがすごい先進的なのかなって思ってて、うんうんうん、だからみんなタンポンも使ってるし、うん、あのピルとかも飲んでたりするんだろうなみたいな勝手なね、
うんうんうん、
想像してたんだけど、意外と全然あのそうではないっていう話とかを2人から聞いて驚いたりしました、
うんうん、そうなんですよね、意外とピルとかね、
うん、
使ってないというか、自分たちが働いてる時間に産婦人科に行けないとかいう問題も
確かに、
うんうん、
ある。え、お二人はどう工夫してるんですか。
まあ、私は本当にあのフリーランスっていう働き方なので、
うんうん、
行こうと思えば時間作れるんですけど、
うんうん、
やっぱ本当常勤でしっかり月曜から土曜とかまで、
うん、
もう本当朝から夕方までフルで働いてる方はもう本当に体調悪い時とかじゃないと、多分それでもこの間私たちインスタライブでちょっと年上の歯科衛生士さんとお話しした時に、なんか体調悪くて本当に体調悪くて病院に抜けたら、
うん、
そこの病院に本当にその人が行ってるか電話がかかってきた、それが、まあ、まあ結構前の話、その彼女が
10年ぐらい前かな、
うん、が若い頃
やばい
っていうぐらいの感じなので、まあ、なかなか病院行けないですね、う
ん、トラウマじゃんそんなの、
目が死んだよって感じ、
ね、本当に、
そっか、だって日曜日じゃお休みで病院行こうと思っても日曜日やってるところって本当に限られてくる、
うんうん、
なんて大変なんだろう
ね、
うん、
まあでも本当に医療従事者もだし、なかなか本当に仕事がハードで病院に行かれないっていう人とかも結構いるんだろうなっていうのは、
うん、
なんか共感してくれる人すごい多そうって思ったりする、う
ん
う
ん、歯医者さんに行く時間ないっていう人も多いよね、
うんうん、多い、土日しか行けません
ね、
うんうん、
でやっぱクリエイターの人って、
うん、
まあ、周りでもそうなんだけど、うん、映像業界とかデザイン業界とか、うんうん、やっぱうん、健康とは言えないライフスタイルの人も多いし、
うんうん、
割となんかもう業界自体がそういう構造になってるってい
う
か、
うん、
やっぱ映像とかも入り時間、
うん
うん、夜中の3時、
う
ん、解散時間なんか26時みたいな、
う
ん、何時それみたいな感じだし、まあ、デザイナーの人とかね、やっぱ夜型の人とかもすごい多くて、
うんうん、
やっぱ校内環境がとても乱れているっていう人と
か、ね、多そう、
まあ、多いですよね、
うん、あまり患者さんで出会ったことがないかもしれない、
行ってないんですよ、
う
ん、
あ、そうそうそう、行ってないの出会えてないの、
確かに
そう、ね、だから、まあ、病院に行くハードルってね、なんかどうしたもんだろうね、本当に、ね、まあ、私、うん、とかは言ったらフリーランスみたいなもんだから、
うんうん、
あの会社やってるけど、
うん、
朝一とかで入浴すること多い、
うん、
もうなんか 本当に病院が開く瞬間のタイミングで予約して行って、まあ、1時間くらいじゃん言うても。で出勤したら、まあ、普通にまだ10時とかみたいなことでやってるんだけど、ね、なんかすごい日本はさこう保険が効くっていうさ治療とかもたくさんあるんだけど、やっぱなかなかそこのハードルがね高いよね。
うん、
はい、あちょっとあのスクラブパンツの話にさちょっと戻りたいなって思うんだけど
戻りましょう。
そう、医療従事者の方っていろんなこう規則もとかイメージとかもあって、やっぱりこう白いスクラブパンツなんかそう、最初私が2人がスクラブパンツ作るって言った時にその経血が漏れてもじゃあ目立たない色とかにするのかなって思ったんだけど、白である必要性みたいなのってやっぱりあるんですか？
必要性は多分ないんだと思うんですけど、やっぱり昔からのそれこそワンピースの時代とかからあるなんか医療従事者は白みたいな、
白衣の天使みたいな、
イメージが多分先行してしまって未だに白を履いて履きましょうみたいな、病院もまだまだたくさんあるなっていうのが現実です。
だからそこのまだそこがなんだろう、自由が利かない方を優先したってことですね。
その人まずはその強制で白を着てくださいって言われてる方を救いたいっていう思いで、まあ、その予算の関係とかもあったんですけど、本当は2色作りたかった、
そうなんだ、
ちょっと今回は予算の関係でじゃあやっぱりどっちを取るかってなったら白で困ってる人だねっていうことで、白を先に作ったっていう感じです、
じゃあ人気商品になったら、空割りも展開していくみたいな、
行きたいなっていう感じです、
もう結構黒だったら買いたかったっていう声はものすごくもらってるので、あとは医療従事者以外の方、本当にな保育士さん美容師さん何でも、黒だとかなり応用が効くと思うので、そこをもし黒が作れたら医療従事者に限定しなくてもいいかなっていうふうには思っていて、
確かに、
はい、
なんかもう行く先はもうみんなどのパンツにもついたらいいなっていう感じ
そういうラインナップが例えばユニクロさんとかね、そういうラインナップがあるみたいなのが普通に、なったらいいなって思いますね、
さっきも話しててやっぱ医療従事者もだけど保育士さんとかも、それこそやっぱトイレ行けないとかっていう話聞くから、そっか白ってなるとやっぱね白衣みたいなイメージ強いけど、
黒ならね、
黒ならどんな
職業の人でも着れると思う。
なんかその医療界のファッションというかなんかスクラブの変遷じゃないけど、そういうのもやっぱあるの、なんか
あるよね、トレンドとかどんどんおしゃれにはなってて、例えばディッキーズとかからもスクラブ出てるし、最近はそのロンハーマンとかジェラピケとかとコラボしてる、ちょっと高級スクラブがあるんだけど、そういうとこだと本当にそういうブランドとコラボしたりとか、どんどんおしゃれなものは出てきてるし、あとは本当に昔はそうワンピースだったものがだんだん、やっぱあの女性の方もパンツの方が動きやすいって言って、
絶対そうだ
パンツにどんどん本当に移行してるし、
なんか歯科医師の人たちってさ、やっぱ座ってこう治療してくれるじゃん、でその時にさ、なんかやっぱ足閉じてるよりさ開いた方が絶対やりやすそうだじゃん、
開いちゃうんだよね、
そうだね
絶対開いてる、
ね、あのパンツ割りにかなってるよね、なんかそれも面白いなと思った。だから昔はなんかナース服みたいなさ、イメージでスカートとかもあったの
ね、看護婦さんだったし
ね、確かに、看護婦さんって言ってたね、
そう、
変わっていくよね。なんか、私が渋谷とかで行ってる新しい病院、新しくできた病院なんか総合病院みたい なんか割といろんな、あの歯医者さんもあるし、
科が入って
る医療モールみたいな、
医療モールみたいな、のお医者さんとか増えて来てるなってすごい思うんだけど、なんかそこでもねやっぱみんなが着てる服っていうか、そういうスクラブみたいなのもなんか気になってすごい 見ちゃう。誰のあのスクラブの開発がってか、なんか、はいはい、あ、ここはこういう感じなんだ、
うんうんうんうん、
まあなんか下は白だけど上はちょっと、うん、
カラフル
とか、ね、あ、そうそう、カラフルとか、うんうん、なんか病院のそのトーンにロゴの色みたいな、
ふ
ーんって思って見て
る確かに、
うん、でもそっか、なんか2人みたいにフリーで働いてたりするとそこの病院の服っていうよりかはもう自分でこう選んでスクラブとかも、
うん
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 うん、
かなさんはね、
私はもう全部好きにしてます、
うん、あ、そうなんだ、
あ、まあ後々話しますけど、
はい、
その全身麻酔とかやる時があって、
うん、
そういう時はあのそこのオペ室のオペギっていうものが決まってるんですけど、
うん、
もう清潔の滅菌されたやつみたいなのが決まってるけど、本当、
うん
うんうん、普段の他の普通の時はもう好きなようにさせてもらってます、う
ん、へ、じゃあ色で遊んだりするんです
か？遊んでる、気分によって白を履いたり黒を履いたりもできるし、
うんうんうん、なんか2人があのインスタに石デンタルで載せてたタイのブランド、
うん、
あれもなんかすごい素敵な色味だったよね、なんか絶妙な茶色みたいな、
あんまり日本にないみたいなね、
しかもすっごい履きやすかった、
ね、うん、動きやすかった、
お二人は、まあ、歯医者さんとして情報発信してると思うんですけど、なんかこうお医者さんが自分たちで自ら情報発信するって割となんか最近のことのイメージがあるのね、
うん、
なんか最近ではすごいもう TikTok とかさ、
うん、
こうショートムービーっていうの、なんだろう、ショートコンテンツみたいな、
うん、
あのリールとか、
うん、
YouTube ショートとかね、でお医者さんが発信するみたいなのって結構増えてるじゃん、
うん
うん、
私も結構見ちゃうのね、でもなんかその関係性、なんかお医者さんとのコミュニケーションなんかすごい新しい気がするの、それって今までは自分がもうお医者さん、あ、病院に行って、
うん、
そこで初めてやっぱり会う人みたいなイメージ、
うん、
でだから怒られそうとかさ、
うん、
なんか普段の管理が怠った、なんかなってないとか、
うんうん、
なんかこういう風にしたからこうなったんでしょみたいな、ね、怒られるイメージすごいあったんだけどなんか2人みたいな情報発信をしてるあのお医者さんとか、まあ、医療従事者の人が増えたことで、うん、なんかやっぱり、あ、こういう大変なことあるんだとか、あのお医者さん側の視点のことも知れるようになったりして、
うん
うん、私はなんかすごいいいなって思ったりしてるんだけど、うん、2人はなんかやってて良かったこととか、なんか難しいと感じてる点などありますか、
うん、
やっててよかった、
なんか、
うん、
やっぱりそのちょっと上世代の、
うん、
例えば歯科衛生士さんとかからすると、
うん、
女医さんって言い方もあれですけど、うん、まあ、女性のお医者さん、まあ、歯科医師はすごい怖いってイメージがあるらしくて、
うん、
その自分が働いてた時に、
うん、
その勤めてた場所にいた女性のドクター歯科医師に、
うん、
もう例えばアシストでついたりするのがもう怖くてみたいな、
うん、
それもまあ多分時代もあるんだと思うんですけど、なんか私たちはなんかこんな感じなんで、こんななんか親しみやすい人いたんだみたいなことは結構言われる
衛生士さんから、
衛生士さんとか、あ、まあ、助手さんとかから言われますね、
じゃあむしろあの患者ってっていうか私たちみたいな側よりも、うん、医療従事者側からの目線というか、
なんか、うん、
ちょっと変化したっていうか、なんか
それもね、
影響がある、
ある
あったし、まあ、患者さん側からもでもやっぱり、うん、私結構その歯科医師じゃないあの歯科業界と関係ない友達が多いんですけど、
うん、
まあ、あの医師デンタル の, あのインスタフォローしてもらって、やっぱり本当いろいろ知らなかったこといっぱいあったっていうふうには言ってもらって、
うん
うん、まあ、やってよかった、基本的には良かったよね、やっぱり、
うん
うんうん、幅が広がったというか、
そうですね、なんかこんなことやってたんだねみたいな同級生から、
うん、
言われて、
うんうん、
ね、なんかあんまりそういうの、ね、やらない傾向にあるじゃないですか、従事者、
なんか
じゃないですけど、
結局
やりたいことやるやらないよねみたいな、自分がやりたいことできないよね、みたいな、
確かに、
うん、
美容系の人は
多いよ ね,
ね、うん、だから結局発信してる人は、
美容医療ね、
うん、あとはまあ看護師さんがやっぱり看護師さん向けにいろんな情報を発信してる人とかは結構いるけど、
うん、
で も歯医者も最近だから、うんうん、クリニックとしてインスタのアカウントを持って、うんうんうんうん、まあ例えばその治療の写真を載せてるクリニックもあれば、私たちみたいにその患者さん向けの、内容を載せてる人もいたりとか、うん、私本当ちょっとずつ増えてきてはいるけど、
うん
まあ、まだまだ少ないのかな。そうだ、ね、個人では歯医者でやってる人はかなり少ないと思います、
うんうん、少ないイメージある、うんうん、でしかも SNS とかでもさ、そういうお医者さんのアカウントがやっぱすごい伸びる反面、
うん、
お医者さんなんだから医者だけやっとけみたいな、
う
ん
う
ん、
それがあるすごい、ね、感じる。
そういう声もやっぱりある中で、うん、そう2人はなんか葛藤とかあるのかなってちょっと気になってた、う
ん
う
ん、ありますか石井さん。
でもなんかみんなにこのスクラブパンツの活動をこういうことやってるんで同級生とかにね、
うんうん、
支援お願いしますって、クラファンの支援お願いしますって言った時に、私は結構なんだろうな、批判されるじゃないですけど、どういう反応されるんだろうってすごい、うん、同級生に言ったことなかったんですっごい不安だったんですけど、なんか意外とみんな応援してくれるんだっていうのがあって、すごい気持ちが軽くなった、
うん
うん、っていうのはあります。それまでなんかね、隠してたわけではないですけど、あんまり
言ってなかった。
ちょっと言いにくい、みんなだってね、うん、歯医者バリバリやってる中で何やってんのって言われそうで怖いなみたいな。
でも私から見たら、うん、石井さんは歯医者バリバリやりながらやってたんで私はもっとフリーランスで自由にやってますけど、いやいやいやいや、だから本当すごいんですよ彼女。
そんなことないですよ
しかしたら2人ともバリバリ歯医者でやりながら。
そんなことないです、
うん、
ね、はい、お二人が作ったスクラブパンツなんですが、
うん、
EC サイトがね6月に立ち上がるということで、
はい
はい、気になる方は6月お二人の EC サイト見ていただけたら、そこから購入ができるっていうことですね、うんうん、
はい、インスタから情報を発信しますので、
はい、
インスタをフォローしてもらえ
る、皆さんぜひ石デンタルをフォローしてください本当にね日々役立つ、もう今すぐにでも役立つような歯にまつわる情報も、
うん、
発信されてますので、うん、はい、ぜひチェックしてください、
はい、
なんか他にありますか。
私友達が歯医者で詐欺られて差し歯、
うんうん、
何だろう、まあ、とりあえず、まあ、治療もミスられたしなんか治療費も払わされて弁護士の裁判沙汰になっちゃったことがあってしんどいってめっちゃしんどいって思って、だから歯医者さん、なんだろう、歯って一生ものだから、うん、歯医者選びもすごい大事だよなってすごい思います、
うん
うん、こうやったらいいっていうのはないですもんね。
でも、
うん、
なんかやっぱ話ちゃんと、
うん、
その治療の内容を最初に
説明してくれるとかね、
してくれるとか、本当に急にこう、うん、はいって言って寝かしてガッてやり始めるようなところはまずやめた方がいいと思う、
うん
そういうのちょこちょこ うん、あるけど、う
ん、あとは先生との相性じゃない、
うん、そうだと思う。
話しやすい先生とか聞きやすい先生が大事だと思います、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
うん、ね、なんかその私がさっき言ってたさ、医療のなんか総合も、うん、医療モールみたいな、うん、そういうところとかもさ行くんだけど、なんかいまいち不安とか思っちゃうんだよね、
うん、
そう、なんか行くたんびにさ人が違ったりとかすると、なんか心配になる。
でも担当医制のところの方がいいかもしれない、うん、はい、歯医者は特に、
う
ん、
そうだよね、
うん、
だから家から近いいつもいるお医者さんが固定のところに今は行ってる、
うんうん、あ、本当に、うん、その方がいいかも、
う
ん、
そうね、はい、
はい、
では今週のコントリビューターは歯科医師の石田香奈さんと石井久香さんにお越しいただきました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はですね、お二人のお仕事の内容にもうちょっと深掘りしていきたいと思います。
はい、
はい、では今週も Take me higher! またね
バイバイ。